はい、始まりましたラジオエイアン第22回目
です、はいはい。
じゃあ今回も私、ね、エイアン坂主催の西安と、
はい、パーソナリティの奥くんでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。では、前回に引き続き、はい、今年の締めくくりに読んでおきたい一冊
ということで、僕が選んできたのが、
はい、
かぶっちゃいましたね。
お、音楽ですか？
ちゃいます音楽の話はちょっと置いときましょうか。なんか前の質問、最後の質問で西ちゃん答え言わずに引っ張ったとかいう、
そう、引っ張ったっていう、ね、
ありましたけど、は
い、来年に続くっていうまさかの展開でした
、まあ、前回その西ちゃんが音楽の哲学本ということで出してましたが、はい、まさかの僕も哲学で被っちゃいました。
そっち側に被ってきた。
はい、そっち側に被りました。
なるほど。
ということでね、まあ、今年またいろいろありました、
はい、
いろいろあった中でちょっと硬い話題になりますけど、なんか働き方考えようみたいな風潮出てきてますよね。
ありましたね、まあ、事件的にはまあ、
まあ、そうですね、
過労死
の話があったりもしまして、
あとヤフーもやりましたね、面白いこと、宗教の
課税
取り入れる。
そうですね。で、そうですね、最近だと、まあ、そのファミレスとかで24時間営業をやめようかみたいな、
はいはい、
っていう話題もちょこちょこ上がってきていて、なんかその改めて猛烈に働くのをやめませんっていう、
うん、
感じの、まあ、流れというか、
はいはいはい、
出てきたなということで、うん、まあ、今回選んだのが働くことの哲学という感じです、
はい
はい。まあ、そういう流れというか、まあ、何ですかね、うん、その実際働いていてどういうふうに、まあ、その今の流れをどう感じるかなっていうのでちょっと読んでみたいなと思ってたので、
はい、
まあ、この本を選んできました。
なるほど、
はい、ラーズ・スベンセンという方が書いている
、全く聞いたことない
ですね、海外の人なんですけれどもね、ちょっと経歴全然見てないんですけど、この人はノルウェーの哲学者らしいです。はい、
哲学者ではある。
そう、哲学者で、もともと工場の清掃助手をしていて、でスポーツライターとかをやって、今はベルゲン大学の教授をやってるっていう人だから、この人も実際
現場に立ってるっていうこと
ね。まあ、現場に立ってる、まあ、そうですね、教壇に今は立っていて、昔はでもその清掃員やってたみたいな、なかなかいろんな経験をしている人なんだなっていう感じなんですけれども、じゃあ早速、まあ、今回、はい、まあ、お互いに2つ質問を考えてきて、はい、その質問に答えるという形式で進めていくという感じのスタイルなんですけれども、はい、じゃあ今回まず1つ目の質問ですね。じゃあ西安考えてきたのは、
はい、
自分、あ、そうか、仕事を選ぶときに大切にしていること、
はい、
これまず1つ目、
そうですね、
いきましょうかね。大切にしていること何かありますか？
いや、そんなにもね、仕事を選んできたっていう思いじゃなくて、
まず僕ら2人まだ始め、いや、1つ目の職ですけど、
このご時世に合わずまだ1社目同士っていうね、
まあ、でも3年目4年目っていうところ
だ と、
まあまあまあ、
いや結構やっぱりほらみんな3年離職率っていう話があるみたいに、3年経つとみんな、
そうですね、まあまあどうですか、結構辞めてます？
いや、僕 そういった感じで言うと、僕の同期はね3割辞めましたね。
3割、
そう、立ててさ人数少ないので3割辞める。
僕のとこも3割ぐらい辞めました
やっぱりそう、
でもまあまあ1年違いますけど、
うん、
まあでもその時に最初に、まあ会社入る時に大切にしてたことなんやろうなって今ひもといていった時に、なんかその最初はすごい人の感覚というか、
はいはい、
この人とやって楽しいかなみたいなのを選考の中で、うん、なぜか選考の中だけで考えていたとかいう、まあでもそれが今なんか考えた時に改めてすごい大切にしたいなって思うのが、うん、やっぱりそのなんか自分がやっていて楽しく思えることができているかなっていうこと、うん、あとはその自分のがやってることがどういうふうになんか生きているんだろうっていう社会に対してとかっていうのをすごい考えるようになったかなと思ってて、その辺はなんかすごい時を経つごとに変化してきたんじゃないかなっていう。どうですか、西安最初の仕事を選ぶときは。
僕最初選ぶときは、
はい、
まあ、とりあえずなんか幅広いことがしたいっていうか、漠然としたドカーンみたいな目標しかなかって、はい、いやけど確かにこれ働いてて変わってくるっていうのはめちゃくちゃあって、でこの これ僕そもそもこういった働くことを、うん、まあ考えるときに面白いなっていう考えに出会ったのが、はい、チキンさんの本なんですね。
ああはいはいはい、
あの人生は2回生きられるだったかな、なんかそういった形の本があって、 でそこに載ってたのがその会社を選ぶときの話が出てきて、うん、最初の会社はもうパッケージツアーとしか選べないっていう、
うんうん、
例えばイギリスに行くっていう話があった時に、はい、イギリスに行ったことがない人がイギリスのどこに行くかっていうのを選ぶのってほぼ不可能じゃないですか。
Google、
ね、でしょとりあえず分かんないけど、でとりあえずいいとこっていうか、なんかああ名所はいはい、うんうん、エッフェル塔ねみたいなのがあって、そういった感じでバーッと見ていく、
うん、なるほど。
でヨーロッパバーッて回ったりして、それはまあパッケージツアーでいいでし
ょうね。まあ、そうですね。
でその後のじゃあ2回目いわゆる2社目っていうことになると、うんうん、じゃあ今度はね一通り見てるんですよ、有名どころっていうか、あの、
はいはい、
まあそうですね、抑えとくべきものっていう、はい、じゃあ私はいや食が良かったっていう人がいるかもしれない、うん、フランスとか行ったら、うんうん、じゃあフランスの今度は食だけを巡る旅をしたい、うんうん、っていうのもあれば、いややっぱヨーロッパは歴史とか建造物がすごいっていう、建造物をめっちゃ見たいっていう人がいるかもしれない、
はいはい、
じゃあその人は建造物を巡る旅を自分でパッケージができるっていう、だから1社目はほぼとりあえず見るっていう社、その時に初めて自分が受けた感覚で次の会社を選ぶっていう、私はここが良くてここがそんなに興味ないんだっていうのは気づかないよねっていう、だからこそ1回目の会社を踏んでからの2回目っていう考えってありなんじゃないですかっていうのが述べられて、これすげえ考え方だなと思って、
そういうことですね。
そう
だからその1社だけじゃ分かんないことを次に2社目行った時にどうなるかっていう
それあの選ぶ時に大切にしてるっていうことが初めて見えてくるみたいな、
なるほど。じゃああえてその2社目になって改めてその形になっていくっていうような
そうそうっていうかもしれないし、それこそ1社2社目に行ったからこそまた1社目のことが分かるっていう、
うん、
初めてね海外に旅行する日本人みたいな、あ日本ってこういうとこがいいんだみたいな、
う
ん、
そうですね。確かにそれはすごい面白いなと思って、意外とそのこの本の中でも言われているのは結構転職をする人が多いというふうに、まあ、言われている中で、その中ででもそれって本当に正しいのっていう問いかけをしてるんですね、うん、まあ、その安易に転職することによってなんか そこで広めれる見聞だとか、うん、まあ、知識経験っていうのを、まあ、損してしまってるんじゃないかっていう考えもありながら、
はい、
まあ、そのどうやってその視野を広げていくかっていうことに対して結構切り込んではいるので、うん、ある意味そういう転職に関しての話題とかも入ってるかなっていう感じはしますね。
なるほど、
はい。じゃあ2つ目の質問いきましょうか、はい、
どうぞどうぞ。
あ、じゃあこれも西谷の質問で、はい、働くことに対しての意識や行動の変化この本を読んでありましたかっていうことで、
それしか気にならないですよねこういった本でやっぱり
意外とでもありましたよね。
おお、
ありました。でもなんかその改めて自分が3年ぐらい働いてて、うん、今の立ち位置どうなんやろなみたいなのを考えました。
めっちゃ考えるよねこういった年代になってくると
思う3年働いててよくよく考えたら自分思っても見ない方向に進んでるやんっていう風にすごい感じるようにはなりました、
はいはいはい、
っていうのももともとその営業をやりたいなと思いながら働き始めた会社でいきなりウェブにのなんか制作みたいなところに行き、はいはいはい、でその次また今調査会社でずっと働いてるんですけど、まあ、言ったら調査の現場で働く、
はい、
いろいろ管理する側になってっていう、どちらかというと営業というよりかは営業の人の、まあ、支えになっているというか、うん、っていうのをやってるんですけど、意外と面白いなっていうようになってきました、ね、むしろその学生の時にいろいろなんかイベントを企画したりしてたこともある、うん、あり、なんか今やってる仕事ってすごいイベント運営に近いなみたいな感じ
で
思ったりするようになって、なんかもともと描いてたキャリアっていうよりもそこからなんか改めて今通ってる道がその間違ってはいないなっていうような感じをすごい思うようになってきて、なんか逆にこれをどうやって生かしていったらその次のステップに行けるんだろうみたいなのが次すごい考えるようになるのかなっていう、それがちょっとあの改めて意識というか、まあ、タイミングもあったんですけど、
はいはい、
意識するようになったかなっていう感じになりましたね。 西山はどうですか、その最近その働くことについて考えたり、
意識や行動の変化、
行動の変化というか、なんかそういうの考えたことあるかなと思って。
いや結構ね、やっぱり私自身もね、うん、仕事、僕の場合は全く部署は変わってないんですけど、うん、環境が変わるんですよ、毎年。変な話、はいはい、
あ、そうなんですね、
僕の場合は。いわゆる僕は社内システムっていう担当していて、うん、はい、意外とルーチンっぽいんだろうなっていうのを思って入社したら、うまい具合に、ね、いろんなことが、ね、起こっちゃうんですよ。良くも悪くも。
はいはいはい、
まあ、例えばどっかの会社を新しく買収しましたっていう案件があったり、はい、それだとまたいろいろそのシステム統合みたいなのをわーって紛争したりするんです
ね。確かに、はいはい、
でなんか結構でかい目のシステム機能の老朽化による更新が入りますっていうところでわーってみんなでやったり、でまあ、最近トピックスだと逆に買収されましたっていう僕の場合は。
そうなんですか。なるほど。
っていうのもあって、逆に買収された側に立ってのシステムの統一とかいろいろあるよねとか、会計年度が変わりますとか、
うん、立ち回りがじゃあもう日々変わっていく
っていうところに対して、まあ、意識っていうところはかなり変わる毎年っていうのもあって、
はい、
で思った以上にこれこそね、情報システム担当って、
はい、
就活生が一番見えないじゃないですか。
まあ、そうですね、あえてそこを希望する人ってなかなかいないですよね。
いないから、まずそもそもそんな先輩社員とか出てこないじゃないですか。
そうですね、確かに。なんかもうそうあえて押すっていう会社
なかなかないですね。会社ないでしょ、結局営業とかばっかりでしょ、はい、の研究とか営業とかメーカーだと特に、ね、っていうところで、
はい、
全く見えないところだったけど、意外といろんなことやってて、いろんな部署と関わりがあってっていうところは、
それはそれでなんかその面白さというか、
そう
なんか楽しんでやる環境にあるんやろうなとは思いますね。
本当になんか逆に全てのスキルが必要みたいな感じ。
なるほど。全てのスキル、例えば
その営業スキルじゃないですけど、
はいはいはい、
意外と喋んないかなと思ったら、喋る方が長いんですよね、多分仕事してる時に。
意外とそうなんですね。
それこそ部署の折衝とかありつつ、そのヘルプデスク対応みたいなの
もあって、
社内営業的なのが強くて、なんかいろんな人といろんな、それこそ違う拠点にいる人とも結構話したり、どの部署とでも話したりって思えば、逆にそのお客さんじゃないですけど、僕らにとってはだから取引先っていうか発注先みたいな感じなんですけど、そういったところとのやり取り、
社内以外も含めて、
そう含めてやり合わないといけないし、でちょっとうちの場合は人数が少ない分、自分で作業もしないといけない
ってい
う、軽いコードを書いたりするっていう、ちょっと SE っぽいこともしつつ、
なかなかじゃあ専門的なところも必要っていう感じになってくるんですね。なるほど。じゃあ最後の質問いきますか。
はい。
自分の好きなことが仕事になったとして24時間働けますか？
一昔前のなんかキャッチコピーみたいなのありますね。
いや、まあ、それはあんまり考えずに、まあ、
単純に
この本を読んでてすごい感じたなっていうことだったんで、
はい、
まあ、例えばその自分が好きなことをやれます、
うん、
仕事にできます、でも24時間働けますかっていう、
うん、
僕は無理です。
あ、無理
嫌ですっていうのも、まあ、まあそうですね。じゃあ西安の意見も聞きたいです。
いや 100% これイエスでしょ。
おお、なるほど、そうきましたか、
はい、
僕ね、
どこが
好きなことを仕事にしたとしても、うん、はい、それでもやっぱり自分のやりたい趣味や娯楽っていうところに時間を割くのは絶対に必要やなと思いました。っていうのもこの本の中でも、はい、書かれているのが、その章の名前でタイトルで仕事とレジャーっていうタイトルの、まあ、章があるんですけれども、
はい、
その中でやっぱりその書かれているのが、まあ、仕事ももちろん大切だけど、そのレジャーに当てる時間っていうのがやっぱりそのどの国もやっぱり少ないとい う,
うん、
割とその先進国は結構その少ないんじゃないかっていうところに対して指摘を上げているっていう部分で、
はいはい、
やっぱり仕事は仕事やけど、そのやっぱお金が伴ってくると、
はい、
どうしてもやっぱりそのなんか仕事っていう風に割り切ってしまうのかなっていう風に感じるようになって。
あ、なるほどですね。
なんかその例えば経営者でも好きなことやってると思うんですけど、 そこにお金とか労働者へのその労働管理とかを入れてしまうと、それは結局仕事になってしまうので、なんかその娯楽としての価値を見出さないというか、楽しみとしての価値を少し目減りさせてるんじゃないかっていう風に感じるようになりました。どうですかそれを考えた時。
いやこれねすっごい難しい問題なんですけど、
究極な
究極の質問ですけど、僕も好きなことがやってたら24時間働けますかっていうのは、なんでいいですかっていうと、はい、多分気づいたら働いてるでしょみたいな、これブラック企業問題と一緒では
いはい、はい、
それはその残業はなんかいやいややってるのか、気づいたら残業してたのかってすごい大きな違いじゃないですか。
うそうですね。
でこういうのってよく言われるんですけど、まあ、これは厳密にしてもちろん仕事じゃないですけど、その趣味と仕事の境界線もだんだん曖昧になってきてると思うんですね今の時代。まあ、
そうですね。その副業とかっていうの
もそうそうって対価のその発生ってもちろん発生しているわけで、そういった時に私結構言われるんですよ、やっぱりいろんなところに行ってると、はい、いやそんなね土日までね、なんでわざわざね人とね集まってねイベント企画してね、はい、運営したりするの、いや日曜ぐらい休みたいやん、いやいやちゃうやん、はい、みたいな感じになって、
まあそうですね、
究極な話。
そこはそうですよね、なんかすごいそこ割と西庵ですごい区別できてるんやなっていう感じです
ね。そこって面白いよね、変な話。
確かに
僕の場合しかもイベントに対してお金が発生しているから、それを逆に言えば僕はそれを仕事って言われたこともあるんですよ、変な話一回。あのお金を発生しているイコール仕事とプロっていうことを考えるのであれば、もはやそれはなんか仕事をしているみたいな副業じゃないのみたいな話があって、で僕はそれだと週7日働いてるっていうわけじゃないですか、変な話。
確かに
っていう形なんですよね。だから24時間働けるんじゃないっていう、けど究極の話、働けるけど働くかっていうと僕それはノーだと思うんですよ。
なるほど。
でも究極の話ね、
逆にその西庵の仕事がそれ一本になった時にどうなるかって考えちゃいますよね。
そう、って考えると、そうそうそうそう、でそれ一本になっても多分夢中になるっていうのが一個あって、夢中になると時間を忘れるっていうのがあって、それは究極いいことだからいいんですけど、もう僕もう一個上を考えてて、
はい、
なぜ24時間じゃ働かないかというと、多分それに固執すると、あのそもそもアイデア的なところとか考え方が固執してしまって、
はいはい、
逆に辛くなる時が来るんだろうなっていう意味で、あの脳のそう新たな情報の入れ替えみたいな意味で24時間は働かないんだろうなっていう結論、はいはい、働けるけど働かない、
働けるけど働かない、僕は働きたくないです
っていうことでしょ。
ある程度ペースを守って働きましょうっていうことですよね、多分。まあ、それこそさっき言った西庵が言ったその情報を取り入れるとかもそうだと思うんですけど、なんかその仕事だけになってしまうっていうのは結構怖いなっていうのはありますよね。でもまあその時代の流れ的にはすごい副業とかもどんどん増えてたりするので、まあ、これからどういうふうに流れが変わっていくのかっていうのはちょっと気になるなっていうところなので、来年もちょっと面白くなってくるんじゃないかなというところで、
はい、
はい、締めさせていただきたいと思います。結構尺が伸びました。じゃあ最後、
はい、
はい、本の紹介をします、
はい、
ラース・スヴェンセンが書きました働くことの哲学、こちら紀ノ国屋書店から、出版されています、
はい、
ということで来年は、
はい、来年も
どんな感じでラジオ演案をやっていくのか全然決まってないんですけど、
こうご期待ということで、
はい、
はい、じゃあ最後なんで今年もお世話になりました、
ありがとうございました、
はい、来年もまた
よろしくお願いいたします。